今日の手術の主題は赤死する共同体ということです。テキストがテサロニケの信徒への手紙の2章の13節からですが、その中でですね、特に注目していただきたい言葉は13節の後半。なぜなら、あなた方を聖なるものとする霊の力と真理に対するあなた方の信仰とによって、神はあなた方を救われるべきものの発穂としてお選びになったからです。救われるべきものの発穂として選ばれている。発穂というのはお分かりのようにですね、発穂はその穂が出ると続いてずっと全部の穂が出るっていうことですね。救われる穂が続いてくるっていうことであって、私たちは救われるべきものの発穂として選ばれているっていうのは、私たちを通して次々に救われる人が起こってくるっていうことなんですね。そうすると、私たちはそんな私にはとても無理だっていう思いが先に走るかもしれないのですけれども、それは今日の箇所をよく注意してみていただくと、私たち人間の力だけではないということが示されるんですね。つまり、あなた方を聖なるものとする霊の力、これは神様の側からの働きかけですね。直訳すると霊の清めという言葉をここのところは意訳してあるらしいですね。意訳されて書いて分かりにくくなるということもあるんですね。むしろズバリ霊の清めって言ってくださった方がいいような感じもするんですが、これは神様の側からの働きかけと、もう一つは真理に対するあなた方の信仰、これは今度私たちの側ですね。これもとっても単純に直訳すると真理の信仰というふうにまとめることができるんですね。ですから真理の信仰っていうふうに言ってしまうと、それはどういうことかっていうふうになるかもしれませんが、私はこの真理ということはとっても簡単な表現で言い換えると、あるがままということだと思います。歴史の真理というのは何か、それはできるだけ歴史をあるがままに見つめるという姿勢であって、一つの視点でもってシャニムにその歴史を解釈しようということではないということですね。でもどうしても人が歴史をこう表現するときにはどうしてもある視点ができますから、その視点の限界ということを無視することはできないのですが、一人一人にとっての真理とは何かといえば、その人のあるがままということだと思うのですね。真理の信仰っていうのは、あるがままを受容できる信仰というふうに言っていいかもしれない。これ言葉で簡単ですが、実際はなかなかそう簡単なことではないですが、まずそう申し上げておきたいんですね。今日の箇所の終わりの16節には、私たちの主イエスキリストご自身並びに私たちを愛して、その次です、永遠の慰めと確かな希望と恵みによって与えてくださる私たちの父である神が、永遠の慰めと確かな希望を与えてくださる神様。永遠の慰めっていうのは、決して絶えない励ましです。神様は私たちを励ますのに産みつかれることはない、絶えず励まそうとしておられる、これが永遠の慰め。それから確かな希望っていうのは、素晴らしい希望、 神の国に招かれているっていうね、そういう希望とによってあなた方の心を励まし、また強め、いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてくださるようにというふうに、なっています。ここでですね、私たちは証しする共同体、教会が証しをするものの共同体なんだっていうときに、私たちはすぐ口で説得することを考えがちですが、これは一番後回しのことだと思うんです。私が証しとして一番大事だと信じていることは存在としての証しです。何にも言わなくても自然に語っているという、そういうもの。むしろ人々はそのことによって心を動かされるんですね。聖書ではキリストの香りというような表現、アロマですね、香り、香りっていうのはそこはかとなく漂ってくる。その人がいることによってなんか漂ってくる、その何かということですね。それは今度本人にとってはこだわりから解き放された自由の嬉しさというふうになるだろうと思います。で、今日の定められたテキストの福音書の箇所はヨハネによる福音書の4章なんですが、ここは、まあ、厳密に言うと4章の39節から42節が福音書の箇所なんですが、ここは有名なサマリアの女とイエスの出会いの記事です。4章全体がですね、特に4章の39節ご覧いただくと、さてその町の多くのサマリア人はこの方が私の行ったことを全て言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じたというふうに書いてある。この女はこのサマリアのこの村でまさに救われるべきものの発祥となっているっていうことがここ示されているんですね。これはとても簡単に書いてありますけれども、驚くべき出来事がそこに起こっている。この女はイエス様に出会うまではその自分のいる村の中で人々から阻害され、差別されていた。道徳的な意味で嫌がられた。誤解夫を書いてるっていうね。だから、いや、スケベーだのね、もうあの男たらしだの、まあそういう非常にそのだらしがない、しかも性的にだらしがないっていうのはもうどの宗教でもそうだと思うんですが、もう人間のクズっていう扱いでしょうね。だから村の人たちもみんな、特にお母さんたちは子供にあからさまに言ってたかもしれないですね、あんな風になっちゃダメなのよとかね。ことあるごとにその女は人々の差別と軽蔑の対象にされていた。だからその分彼女も武装するわけですよね。やっぱり頑張らざるを得ない、何言ってんだって、私だけが悪いかって、その私を捨てていった男に罪はないというのかとか、彼女なりの言い分だってたくさんあったに違いない。しかしいずれにしてもその村人と彼女との関係は断絶していたんですね。ところがイエスに会って、しかもこれは実に素晴らしい出会いですね。イエス、キリストでなければできない出会いの仕方です。私が時々引用している箇所です。イエス様の姿勢、村人から差別されてるから水を汲みに行くのに人と顔を合わさない時間を選ぶ。それが真っ昼間だったんですね。スカールの井戸に行く、人に会わないようにその井戸に行ったのに、そこはイエスの言葉がかかります。 私に飲ませてくださいっていう言い方。その女がやってきたことがハプニングであれば、イエスの言葉もハプニングに対応した言葉ですね。人間はハプニングにおいて本質が現れるんです。私はその時、私だったらどういうふうに言ってるかなっていうことを思い出したら、想像してみると、決してイエス様の言い方をしてないですね。私とっさにね、私に飲ませてくれませんかなんていう言い方は出ない。私だったらね、差別はいけないってこう思ってますから、田代、いいよいいよ、水汲みに来たんだろ、あ、持ってて汲んであげよう。これ完全に恩着せがましい姿勢ですね。もしそう言ったら、その女は結構ですって書いちゃいます。イエスが私に飲ませてください、つまり自分がありがとうというチャンスを自分から作ることによって、この女は三重の意味でびっくりするんです。まずユダヤ人がサマリア人に口を聞いたっていうことが不思議ですね。それからその次はラビ、教師っていう人は、その当時の習慣で女性に自分から声かけちゃいけない、女性が教えてくださいってこう声かけて、それに答えるのはいいんですけど、つまり単純に言えばエッチってことになるわけですね。だからそのラビの方から声かけちゃいけないっていう、そういう習慣があった。さらに3番目の驚きは、男であるのに女の人に助けてほしいという言い方をした。水を汲むっていうのは肉体労働ですから、だから体を動かす、じゃあ男性の方が強いに決まってるんです。だから当然親切をするっていうんだったら汲んであげようになるんですよ。だけどイエスはそうじゃなくて、私に飲ませてくれませんかっていうアプローチをした。だから彼女はびっくりして問いかける。それから会話が始まる。その中で彼女はイエスが自分を全く批判的に見てないということを知る。しかも過去を全部暴かれたのに心地がいい、なんとなしに自由になった。イエスは彼女を裁こうとしてるんじゃなく、あるいは導こうとしてるんじゃなくて、ただ共にいようとしただけ。いい悪いっていうことは一切好き嫌いもときゃ。だから彼女はだんだんだんだん気が楽になって、そして鎧っていたものが外されていって、とうとう自分からですね、私のことを何もかも言い当てた人がいますって晴れ晴れした顔で村に帰ってきた。だから今度は村の人はびっくりするわけです。これはどういうことが起こったの。彼女が心を開いた時に村の人も心を開くわけです。これ両方のこうお互いの作用がありますね。あいつはってこう言われると、こっちも何よってこう構える。だけど先手を取ったのは彼女の方がオープンになっちゃった。そうすると村の人も、どうしたんだっていう、それでイエスのところに行った。だから今日のテキストは、この女の言葉によってイエスを信じた。しかもその後には、もうあなたが話してくれたからではない、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからですというふうに答えて、ちょっとここはヨハネによる福音書のお積極ささをちょっと感じるんですが、こうでなきゃいけないよっていうようなところをね、言ってる感じがするんですが、いずれにしてもこの女を通して村人たちが救いに預かったということですね。もう亡くなられたんですが、重金よし子さんという方がいらっしゃいました。作家でですね、やはりホスピス活動なんか随分しておられて、それでクリスチャンだったわけですが、いろんなことを書いてることの中でですね、自分はこの小さい頃とてもつまらんことを喋って人を傷つけることが多かったっていうんですね。 13歳の頃にですね、どっか転校したんです、学校行ってね。で友達を覚えようと思って、その名前を覚えるのに一人一人の特徴をつかんでニックネーム的に覚えていた。ところがある時ですね、思わずあの受け口の人ってこう一人の給与を指して言ってしまった。その人の名前を覚えるのに、あの受け口の人ってこう覚えてたんでしょうね。でだからついついスッとあの受け口の人ってこう言ったために本人は泣き出すわ、先生には叱られるわ、そういうクラス中からソースカンク意地悪な子っていうわけで、でさすがのシェイカネさんも落ち込んで、しばらく登校拒否時になっていたって書いてらっしゃるんですね。でそれから口は災いのもとってこう思うようになって、もうこれからは下手なこと喋らないっていう主義になって、チャックもうね、どんなことあってもそれで人前で本音を言っちゃいけないチャックをする。それでじゃあうまくいくようになったかというと、決してうまくはいかないんです。だんだんなってますか、苦しくなってくる。彼女の表現をすると、本心を隠して自己保身の身にぎゅうぎゅうとする人間関係は決して私を幸福にはしなかった。どこかで無理をし多くの嘘を吐き、自分を装うためにエネルギーを使い果たした。こういうふうになっても悪循環する。であのサマリアの女、まさにそうだったろうと思うんですね。もう使い果たして、だけどやっぱり生きていかないといけないから、ある意味で惰性だけ、しかしいつものように水汲みに行ったところでイエスとの出会いがあったということになるわけなんですが、それで、シエカネさんはですね、すっと気づいたんです。自分の舌をどう制御するのか、この自分の舌をコントロールするなんてことは至難の業だって勝手にした。この舌がいけないっていうふうに思ってたのがですね、ある時この舌だって自分の体だぞってこう思いになったら、この舌は私なんだって思いになった。この舌がうまく言うようにっていうことをいくら考えたってそれダメなんだと、それを出す本体が変わらない限りいい言葉なんて出るはずがないんだっていうふうに気づいた時にですね、だんだん自分の欠点も同じように見る必要があるんだなっていうふうになっていた。だからそのように気がついてから、嫌な性格、嫌な舌を抱え込んだ私自身の全てを神に託そうとする方向へ軸先が変わったっていう。嫌な部分を削除するのではなく、嫌な部分とともに嫌な部分を包括して生きていこうとしたのだった。気がつかない余白は神に埋めていただき、気がついていることだけを素直に受け入れようっていう、これはやはり信仰のおかげですね。そうすると面白いですね、そのうちに人間関係が変わってきた。そういうふうに気づいてきたら、かなり自分の素地に近いところで人と対していても、人は受け入れてくれているのである。欠点も丸出しなのに人は平気で受け入れてる。こんなの出したらダメだなと思ってたんだけども、受け入れてくれてる。私が分かる範囲で人を知っていこうという姿勢で対すれば、人も自分の分かる範囲で受け入れてくれている。こちらの防備を固くすれば人も防備を固くし、こちらが安心していれば人も安心してくれる。そういうものなの。これはまさにあのサマリアの女の姿だった。彼女が安心しきってあらゆる鎧を外してしまった時に、村人たちはびっくりした。彼女のしてきたことの良し悪しなんていうことを超えたんですね。新しい村人との関係が始まった。そしてそれは村人も自由になれたということですね。 重金さんの結論としてはですね、私は私であるという位置が最も幸福であることを私は次第に知るようになった。私は私になりうると、あなたはあなたと認めることができる。重金さんおっしゃってるのはイエス様、まあこれは旧約聖書の言葉でもあるんですが、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよって言われたのは試験だって。人は結局自分のことしか愛してないんだ、愛さないんだ、愛せない。だけどそれも本当に愛したら人を愛せるようになるよっていうことなんですね。自己本位じゃなくて、その自分をきちんと私は私だって、表も裏も全部控えてそれを知るようになると、人との関係もそのようになる。そうなって初めてあなたと私という対等の関係が成立するのだ。神が最も望んでおられるのは、それぞれのあなたと私が最もよく生かされながら秩序と調和のうちにあることなのだ。今日の証しする共同体ということ、何を言えばいいのかとか、どうすればよいのかということではなくてですね、いかにあるかということが大切なんだと。新聞の広告で、なんか新しい新宗教なんとかって、なんか新興宗教の広告あるね、あのキャッチフレーズが、神様を信じなくてもよい、神様に信じられる人間になれ。初めは私はね、あの電車の中で初めて見た時はノートにメモりました。なんと傲慢な発想だってね。でこんなことあり得るかってこう思ってたんですが、今日また新聞で見て、またやらの出てるって思って見てたら、待てよって気がついたんです。あ、これは私あの宗教がいいって言うつもりじゃないですか、あの表現のニュアンスですね。神様を信じなくてもよいっていうのは、信じるために何をするかがくっついてるんですね。そうじゃなくて、神様に信じられる人になれっていうのは、自分の在り方の方に気をつけなさい、自分の在り方をにいつも目を向けなさいという意味と取れば、なるほどというふうに言えるんですね、そのニュアンス。だからあんまりバカにしちゃいけない、この中にいろいろ出てるのはね、もうとても受け入れられるようなことではないのですが、あ、そのニュアンス、ポイントは共通してるぞと。何をするかじゃなくて、どうあるかね、not doing by but being っていうことです。いかにあるかね。で愛っていうこともそうなんだ、何をしてあげるかじゃなくて、そばにいること、いつもその人のそば、それは空間的にいつもピッチそばにいるっていう意味とは限りませんね。いつも見守っているっていうことだと思います。その人の味方になって、それが私は証しするっていうことだと思うんです。人が救われるかどうかっていうのは、究極的には神様の技です。私たちがあんまりそこで自意識過剰に責任を感じちゃいけない、時として反省はいいんだけど、私たちは口でぼんやりしてる、しかし口でしょうもないことを言ったとか、あるいは言わない、言えなかったとかっていうことは口の問題ではなくて、私の在り方の問題だというところにいつも戻りたいです。そしてその癖が私をして、神様が用いようとしておられる証の発砲としての仕事を邪魔してるかもしれない。だからいつでもそこに帰っていこうということではないでしょうか。そうするとね、舌が悪いとか、ね、頭が悪いとかっていうことじゃなくて、私は自分に対して今どう見てるっていうこと、特に弱さと欠点を どう見てるかっていうこと、これを人に隠したいとか、これだけは知られたくないとかっていうあり方でいるときには、その姿勢が人にも映る。そしてそれは人がそのようにしか接しなくなるっていうことです。人が私たちに心を開いて接してくる、それは私たち自身がいつも心を開かれているという状態の時だけなんだということを覚えていたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もお招きをありがとうございました。このようなものを救われるべき人々の発音としてお召しくださっているということに、あまりにも自分の責任を感じすぎていました。だから自分を責めて、自分の信仰はダメと決めつけかけていました。でもそんな私を、あなたはイエス・キリストにおいてすでにいいところも悪いところも過去も全てを受け入れていてくださいました。あなたは決して評価なさらず、どんな時にも常に共にいてくださいました。私たちのあるがままの姿が人々に安らぎと、そして自由をもたらすお手伝いとなります。どうぞいつも聖霊によって私たちが囚われることから解き放たれて、その同じ聖霊がまた私たちに接する人々にも常に働き続けていてくださいますように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。